ニューロニーキャット、なぜ人間はタイプではなく、個々のニューロプロファイルなのか。要約。人間は、硬直したタイプ分けや、単一の診断だけでは、十分に説明できない。より妥当なのは、個別のニューロプロファイルとして、理解することだ。そのため、ニューロニーキャットモデルでは、アーキタイプ、プロフィールパターン、コンビネーションパターン、ニューロプロファイル、ニューロ状態を明確に区別する。そうすることで、日常ではしばしば矛盾しているように見えたり、しんどく感じられたり、混沌としているだけに見えるものが可視化される。特に AUDHD はこの区別がなぜ必要なのかをよく示している。これは性格でも単なるラベルでもなく、状態によって非常に違った現れ方をし得る反復的なコンビネーションパターンだからだ。The Social Network の映画キャラクターを例にすると、極端な認知的パフォーマンスと大きな対人ディスレギュレーションが同じプロファイルから同時に生じ得ることが示せる。人間はタイプではなく、プロファイルである。私たちは人について話すとき、あたかも比較的単純なカテゴリーであるかのように語りがちだ。ある人はとにかくカオス的、別の人や特に合理的、3人目はクリエイティブだが扱いづらい、4人目は共感的だが過敏。こうした記述は全くの誤りではない。ただ、ほとんどいつも大雑把すぎる。というのも、多くの人は自分をただ一方向に一貫しているとはまさに感じていないからだ。ある瞬間には高度に集中し有効に動けるのに、次の瞬間には内側で圧倒されている。卓越した解決策を生み出せる一方で、いかにも簡単そうな社会的状況で失敗する。決断力があり、衝動的で、敏感で、コントロールされていて、同時にディスレギュレートしているように見える。まさにそのために、硬直したタイプ論も、単一の診断も、完全な説明としては不十分なのだ。人間は綺麗に分けられる引き出しではない。個別のプロファイルなのだ。なぜ同じ人が、同時に強くもディスレギュレートしているように見えるのか。外側から矛盾に見えるものは、本来の意味での矛盾ではないことが多い。それは、複雑な内的システムの、目に見える焦燥なのだ。ある人は、非常に素早く考え、パターンを正確に認識し、プレッシャー下で莫大なパフォーマンスを引き出せる。同じ人が対人関係では傷つきやすく、刺激過多で崩れ、社会的に不器用に反応し、ストレス下で感情的に逸脱してしまうこともある。それは自動的に偽善というわけではない。また単なる自制心の欠如でもない。ここにはしばしば複数の力が同時に同じ人の中で働いていることが現れている。そこに道徳的な判断だけを求める人は理解が足りない。診断だけを求める人もしばしば同様だ。必要なのは違い、結びつき、状態を同時に可視化できるモデルである。ニューロニカットモデルは日常でカオスに見えるものを整理する。ニューロニカットモデルは単純な前提から始まる。どの人間の脳もわずかな逸脱を持つだけのノルム編集ではない。誰もが、視覚、注意、調整、動機づけ、刺激処理、関係スタイル、学習ロジックの固有のコンフィギュレーションを持っている。このコンフィギュレーションは、単一の遺伝子に還元できず、単一の診断に還元できず、一つのタイプで完全に記述できるものでもない。特性次元、コンテクストモジュレーター、反復するパターン、典型的な結びつき、状況的な状態から生じる。このモデルの目的は、ラベリングではない。目的は、多くの人がすでに経験しているが、滅多にきちんと名付けられないものに対して、より精密な言語を与えることだ。つまり、自分は単にこうとかああだというのではなく、極めて特定の仕方で、組み合わさっているのだということ。私たちがきちんと区別しなければならない、5つのレベル。モデルが再び曖昧さに逆戻りしないためには、明確なノーメンクラトゥールが必要だ。アーキタイプは物語的な可視化である。人を、ある人物像と完全に同一だと主張することなく、再認可能な傾向をわかりやすく語るのに役立つ。プロフィールパターンは、反復する基本パターンである。これは人口の中に規則的に現れ、臨床的、教育的、電気的に明確に再認できるコンステレーションを記述する。コンビネーションパターンは、そのようなプロフィールパターン同士の、典型的な結びつきである。ここには、単なる部分の相和以上の独自のダイナミクスが生じる。ニューロプロファイルは、 個人の全体的なコンフィギュレーションである。そこには、強さ、脆弱性、リソース、典型的な結びつき、そして様々な条件下での機能の仕方が含まれる。ニューロ状態は、このプロファイルの瞬間的な現れ方である。どの側面が前面に出ているか、どれが抑制されているか、どこで強みが転落リスクに変わるかを決める。この5つのレベルが分離されたままであって初めて、モデルは本当に有用になる。反復するプロフィールパターンは現実だが、どの人もその一つに完全には収まらない。特定の神経認知的、心理的パターンは繰り返し現れる。例えば ADHS、自閉症、ディスレクシー、不安に近いパターン、脅迫に近いパターン、抑うつパターン、双極性パターン、ボーダーラインに近いパターンなどだ。こうしたパターンは現実である、重要でもある、そして診断的、治療的、電気的に大きな安心をもたらしうる。だが、それが人の全体であることは決してない。プロフィールパターンは反復する構造を記述する。一方、人は常に具体的なミックスとして生きている。だから、一つのパターンはしばしば役に立つが、ほとんどの場合、すべてを説明はしない。あるパターンは単独ではなく、典型的な結びつきとして現れる。モデルが特に示唆的になるのは、パターンが単独ではなく、結合して現れるところだ。コンビネーションパターンは、理論的法則を施したダブル診断というだけではない。そこでは、規則的に反復する結びつきが記述され、その中から独自のダイナミクスが生じる。二つのパターンが同じ方向へと互いを駆り立てる増幅的な結びつきがある。あるパターンが別のパターンを一時的に覆い隠すマスキング的な結びつきもある。そして同じ人が反対方向へと引き裂かれる緊張に満ちた結びつきもある。特にこの緊張に満ちた結びつきは日常ではしばしば誤解される。外側からは一貫性がないように見えるが、内側では高度にシステマティックだからだ。AUDHD は性格ではなく反復するコンビネーションパターンである。AUDHD はその特に良い例である。ここで意味しているのは美的な自己記述でも流行の総称でもなく自閉的な要素と ADHS に近い要素からなる反復的なコンビネーションパターンだ。決定的なのは両方のパターンが存在することだけでなくそれらがどのように相互作用するかである。プロファイルの一部は、刺激、スピード、新規性、動きを求める。別の一部は、予測可能性、刺激の削減、明確なパターン、撤退を必要とする。ある部分は外へ出たがる。別の部分は、その場からすぐにでも抜け出したがる。ある部分はすぐにスイッチが入る。別の部分は、社会的、感覚的な過負荷で素早く消耗する。まさにそのために、多くの当事者は、自分の体験を明確とは感じず、絶えず矛盾していると表現する。気まぐれだからではなく、自分の中で緊張に満ちた結びつきが働いているからだ。このモデルにおいて、AUDHD は、アーキタイプでも、キャラクター像でもない。それは、ニューロ状態によって非常に異なる現れ方をし得るコンビネーションパターンである。決定的なのは、プロファイルだけでなく、状態でもある。どのニューロプロファイルも、あらゆる状況で同じように現れるわけではない。睡眠、ストレス、ホルモン、刺激負荷、空腹、病気、社会的プレッシャー、傷つき、退屈、過負荷、関係コンテクストは、プロファイルがその時どう機能するかを変化させる。そのため、同じ人がある日はブリリアントに、次の日は消耗し、三日目には苛立ちやすく、そわそわし、閉じているように見えることがある。それはプロファイルへの反証ではない。むしろその表現である。ニューロ状態は、モデルのダイナミックなレベルである。プロファイルが今どのような形で活性化されているかを示す。調整された状態では、リソースが見えやすくなる。過刺激状態では、防衛と撤退が高まる。刺激不足の状態では、落ち着かなさ、探索行動、衝動圧が生じる。ハイパーフォーカス状態は、極端な生産性をもたらしうる一方で、社会的な協調性を大きく減少させる。まさにこの点で、 モデルは実践的に重要になる。多くの葛藤は、プロファイルそのものだけでなく、その時点の状態に対する誤解からも生じるからだ。映画のキャラクター、The Social Network は、強力な分析例である。以下で扱うのは、あくまで実在のマーク・ザッカーバーグ本人ではない。デイビッド・フィンチャーの The Social Network に登場する映画上のキャラクターだけである。この区別は決定的だ。ここでのテキストは、生きている人間について診断を主張してはいない。ドラマ化された映画キャラクターをニューローニカットモデル内のアウディ HD に近いコンビネーションパターンの分析対象として用いているに過ぎない。なぜこのキャラクターが特に強力なのかは、その最初の大きな凝縮の精度にある。映画の冒頭フェーズで描かれるのは、仕事中の中立的なテクノロジーオタクではない。傷つき、加速し、知的に凝縮し、社会的に抑制が外れた、高度に活性化された状態にある若い男性だ。冒頭シーンは、高パフォーマンスと逸脱の同時性を示す。このシーンの強さは、一つの能力だけでなく、同時性を描いている点にある。キャラクターは、エリカ・アルバイトの別れの後、学生寮に戻る。そこで感情的な傷つきは、静かな撤退ではなく、急激な加速へと転じる。思考プロセスが、どんどん早く、フォーカスされ、道具的になる一方で、キャラクターは同時進行で書き、プログラミングを始める。まさにそこに、このシーンの分析的な力がある。同じ動きの流れの中から、認知的な高パフォーマンスと、道徳的社会的な逸脱が生じるのだ。キャラクターは、彼を振った女性を個人的に侮辱し、人間性を奪い、客体化するテキストを、誰でもアクセスできる形で公開する。同時に、注意をこれほどまでに集中させ、その同じ夜から、非常に有効な技術的実装を生み出す。ここで重要なのは、精密な違いである。この初期フェーズでキャラクターがプログラムしているのは、まだ、Facebook そのものではなく、前段階としての、フェイスマッシュである。このことはシーンを小さくするのではなく、むしろ明瞭にする。傷つき、執着、ステータスの傷つき、技術的実装が一つの方向へと合流する瞬間を示しているからだ。このシーンを天才性としてだけ読む人は、ディスレギュレーションをロマン化している。悪意としてだけ読む人は、状態の内的アーキテクチャを見落としている。その本当の意味は、両側面の同時性にある、このキャラクターからモデル上見えてくるもの。コンビネーションパターンとして見ると、このキャラクターはアウディ HD に近いものとして読める。高い認知的可動性、複雑な問題への強い引力、極端なフォーカス可能性、低い社会的自発共鳴、傷つきやすさの高さ、内的加速と対人調整の間の明確な摩擦。ニューロプロファイルとしては、システマティゼーション、目標へのコミットメント、競争への感受性、社会的協調性の低さ、プレッシャー下での高いパフォーマンスが異例の密度で凝縮しているように見える。単にクールなのではなく、ある状況では他者がその瞬間に感情的に必要としているものや耐えられるものからほとんど切り離されているように見える。ニューロ状態としては冒頭シーンで高度に活性化され、ハイパーフォーカスし、同時に社会的にディスレギュレートしているように現れる。まさにそれがこのシーンをこれほど示唆的にしている。同じエネルギーが集中、アウトプット、技術的有効性を駆動すると同時に、衝動性、他者の価値の切り下げ、公的な越境行為にも燃料を供給している。このモデルは、この行動をなかったことにはしない。しかし、なぜここでパフォーマンスと逸脱が偶然並んでいるのではなく、同じ内的な加速パターンから生じているのかを読み解けるようにする。単純な解釈だ、こうした人々について、ほとんどいつも見落とすもの。こうしたキャラクターは、しばしば称賛されるか、道徳的に切り捨てられるかのどちらかだ。前者では、ディスレギュレーションは天才の代償とみなされる。後者では、パフォーマンスは、受け入れがたい性格に対する重要でない付随情報とみなされる。どちらも単純すぎる。より精密なのは第三の見方だ。ある人々は 莫大な認知的強さ、高い反応性、社会的摩擦、ハイパーフォーカス、ステータスへの感受性、揺らぐ協調性が密接に結びついたニューロプロファイルを持っている。それが彼らの行動を自動的に容認可能にするわけではない。しかし、より理解しやすくはする。そしてまさにそれが単なる評価と本当の洞察との決定的な違いであることが多い。このモデルが実際に何の役に立つのか。ニューローニカとモデルは単なる思考ゲームではない。実践的な価値がある。これは人が自分自身をより正確に読み解くのを助ける。自分のプロファイルをよく理解する人は自分を道徳的に一括りにしなくなり、どこにリソース、円楽点、消耗の行く地、代償があるのかをより明確に認識する。また、親、教師、リーダー、セラピスト、パートナーたちにも役立つ。行動を性急に意志のなさ、傲慢さ、怠惰、冷たさ、未熟さとして解釈する代わりに、こう問うことができる。ここにはどんなパターンがあり、どんな結びつきが働き、今この人はどんな状態にあるのか。まさにそこで人との関わり方が変わる。あらゆる困難を面積するからではなく、介入がより精密になるからだ。ある人には刺激を減らすことが必要で、別の人にはより多くの構造、別の人にはより多くの自立性、別の人にはより良い意向、別の人にはカフカからの保護、別の人には言語的な精度とより明確なフィードバックが必要になる。ラベルだけで仕事をする人は、こうした違いを見落とす。プロファイルで仕事をする人は、それらを見る。目標は引き出し分けではなく、より精密な理解である。ニューローニカとモデルは、人を単純化するのではなく、より正確に見ることを目指す。これは、人はノーマルか逸脱か、合理的か感情的か、天才か扱いづらいか、構造的かカオス的かの、どちらかでなければならない、という発想に反する。実際には、多くの人が反復するパターン、典型的な結びつき、変動する状態を持つ複雑なプロファイルなのだ。まさにそのために、人は矛盾しているように見えても理解しにくくなるわけではない。しばしば、一つの引き出しだけで読もうとするのをやめて初めて理解可能になる。したがって目標は、人を診断、タイプ、欠損に還元することではない。目標は、彼らの実際の複雑さにより近づく言語である。そして、おそらくそれこそが、ニューローニカとの本当の核なのだろう。すべての人がカテゴリーに収まるわけではない。だが、すべての人には理解されうるプロファイルがある。